毎度おなじみ、小林洋介です。前回はですね、リレーションシップにおいて、まあ、概論のような形になりました。重要なところは、述べられたかなとは思うんですけども、ちょっと今回は踏み込んで、いきたいと思います。前回も言いましたけど、このことを僕がもう少し早く学んでいたらですかね、誰かから教えてもらってたりしたら、おそらくは、フルタイムのプロになっていただろうなという、なので、もしフルタイムのプロを目指している人だったらば、絶対に忘れてはいけないところだと思いますので、ちょっと強調しておきたいと思います。で、まあ、前回で概論だったので、今回少し踏み込んで、ですね、二つの概念を持ってほしいかなと思います。内部顧客という考えと外部顧客という考えですね。これビジネスの分野だったらば、比較的当たり前というかメジャーな言葉にはなると思うんですけども、ことマジックなどに関しては全くそんなことはないと。この内部顧客と外部顧客っていうのを、覚えておいていただけるといいかなと。で、ね、内部と外部という言葉だけだと顧客、お客さんっていうのは変わらないですから、内側のお客さんと外側のお客さんってことですね。僕の中でこの言葉に対して考えていることっていうのは、外側のお客さんっていうのは、いわゆる、例えば、レストランマジックだったらば、普通にご飯食べに来てくれるお客さん。これが外部のお客ですね。ですから、お客さんって言ったときに、浮かぶ、その言葉からイメージするものは、この外部顧客というものですね。そして内部顧客というものなんですけど、これは基本的にお店のスタッフだと思ってください。自分はお店の人間でもないんですね。かといってお客さんでもないんですよね。すごく中途半端な、中間の存在なんですね。なので、だからこそ内と外というのができて、自分はそのエッジに、ヘリにいるような状態になるわけですけども、内部もお客さんなんだっていうのを、理解しておくというかですね、気をつけなければいけないところです。で、僕がまだ、まあ、20代前半、中頃、それぐらいですけども、お店に入ってた時、若い人間たちばっかりやってたんですけども、そこで学べたことってですかね、は、マジシャンがいない時に、どんだけマジシャンがいるってことを告知できるか。それが、マジシャンをできる限り効果的に扱う、方法なんだなと。一番お金がかかんなくて、一番効果的な方法としては、お店の人に手伝ってもらうんですね。つまり内部顧客の人にマジックの良さを知ってもらって、その内部顧客の人から外部顧客の人に、伝播させていく。そういう方法が一番お金がかからなくて効果的です。簡単に言ってしまえば、例えばマジシャンがいるのが月水金の週3日だとします。そうすると火木土また毎日とかですね。その日っていうのはマジシャンがいないんですね。で、まあ、マジシャンがいない日でもきちんとね、お客さん入ってくれれば何の問題もないんですけども、まあ、プラスアルファがあった方がお客さんも来やすいわけですよね。お店の人も呼びやすいわけですよね。その日来てください。なかなかお店の人がお客さんとこう会話するっていうのも、きっかけがないと難しいと思うんです。そのきっかけの一個になると思うんですね、こういうのが。例えば、火曜日に来た方に、水曜日、明日だったらば、マジシャンの方来てます。私も見ましたけども、すごく面白いんで、ぜひ 見に来てください。食事も一緒に楽しんでください。で、誕生日の人がもしいるんでしたら、誕生日会とか、パーティーとかこれやっていただけば、マジシャンの方が特別なマジックも、してくれますんで、よろしかったらどうぞ。この一言が言えるかどうかなんですね、お店の人に。で、こういうことを言ってもらうためには、絶対にお店の人とのコミュニケーション、要はリレーションシップが取れてないと、ダメなんですよね。逆にそれが言えるように、すごく初期の段階、マジシャンが入る段階で、教育というかですね、そういう風に目指したいんだと、マジシャンがきちんと語っておく、それが重要なことだと思います。まさに、ここはリレーションシップの重要なところだと思います。で、やっぱり前回も言いましたけど、信頼してもらうっていうのが重要なんですけど、ですね、やっぱりその、若い頃入ってたお店で、一個いいなと思ったのは、僕らのまかないと、お店の方のまかないとっていうのはちょっと違うタイミングで出てきて、僕らご飯一緒に食べない時があったんですけど、でも、それでもやっぱり働くとお腹減って、一緒にみたいな。または、仕事終わるタイミングっても同じになるので、で僕らお客さんからお心づけいただいて、で、自動販売機とかあるので、みんなにこうジュース一本ずつ買ってとかって、そういうふうにして、その、コミュニケーション知らん、なんでしょうね。計算してやってたわけじゃなくて、 自然とやってたんですよね。いわゆる同じ釜の飯を食うってやつなんですけど、これがすごく、効いてたと思います。僕はすごく効果的なものだったと思うので、できれば、マジシャンではない瞬間と、お店のスタッフではない瞬間とかでご飯を一緒に食べてるとか、なんか腹割って話せるような、酒飲めとまでは、まあ僕がお酒飲めないからですけど、酒飲めとまでは言いませんけども、なんかこう、そうやって、なんでしょうね、やっぱ仲間、関係があるんだっていうのを、話せるタイミングがあるといいなぁと、すごく深く結ばれるところがあるなというふうに思います。で、またお店の人にそういうふうにしてくれるとありがたいし、お店の人もそうするとお客さんとコミュニケーション取れるよねと。個人情報がもらえたりする。例えば、仕事場がこの近くだとか、娘さんがいらっしゃるとか、もうちょっとで友達が結婚するんだとか、そういう時にまた売り込んでいけるわけですね。そういうコミュニケーションからの個人情報をゲットするってことも可能ですので。まずは、内部顧客というところへの、何でしょうね、リレーションシップ、そこを深くするというのを考えてみていただけるといいのかなと。で、これに関しては、マニュアルの1の方の、まあ、後半のリレーションシップのところも、ちょっと載ってるんですけどね。それよりも、マニュアル2の方に、大きく載せておいたはずです。内部顧客と外部顧客に関しては、2の方の、冊子に載っていますので、ぜひ、まあ、持ってる方はですね、読み直してみていただけるといいのかなと思います。ですので、今回のワークとしては、今、まあ、現在ね、お店に入っている人とかが、やってるマジシャンでしたらば、お店の人、スタッフとの連携をうまく取れるようにできないか。もうちょっと具体的に言うと、自分がいないとき、マジシャンがいないとき、マジックのコマーシャルって、例えばチラシとかに頼らずに、口づけてやってもらえないかとか、そのためにどうすればいいかっていうのをちょっと考えてみていただけるといいかなと思います。おそらく、これに気をつけるだけで、マジシャンがいる日のお客の数は確実に上がります。僕の知る限りというか、経験上、マジシャンがいるからといって、お客さんが上がらない、お客さんの数が増えないというのは、単純な告知不足です、ね。マジックやってればいいんじゃなくて、そこまで考えていただければいいかなと思います。では、今回の音声はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。